今日恵みをいただく御言葉はコロサイ人への手紙の4章12節から18節までです。コロサイ書4章12節から18節、はじめに12節と13節をお読みいたします。あなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるように、あなた方のために祈りに励んでいます。私は明かします。彼はあなた方のために、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労しています。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたにある兄弟姉妹、そしてあなたにあって働いている働き人たち、その交わりはなんと麗しく、またその互いに互いを高め合い切磋琢磨し合うその関係、それはあなたの目にどれほど尊いことでしょうか。今日このコロサイ人への手紙の最後のところから私たちは豊かに学ぶことができますように、どうか今この語るしもべの唇を清め整え、またこれに預かる一人一人を整えてください。そしてあなたの命そのものであるこの御言葉により、我ら一度ともども豊かな癒しの愛を得ることができるこれからでありますように、すべてイエス様あなたが支配し導いてくださいますように、すべてをあなたに期待して我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよコロサイ人への手紙の公開説教の最後のところ、このコロサイ書の最後もまたね、パウロの直々の挨拶で終わるんですが、前回ね、少しだけ、まあ、何人かの、パウロが指名している、ね、名前の人々、ね、テキコとかオネシモとか、ね、何人かの人々、本当にパウロと深い関わりがある一人一人から、ね、あなた方によろしくという、ね、その一つ一つを、兄弟たちの名前を挙げて、よろしくということを言いました。ね、私たちからすれば、ね、まあ、当時の人々、名前は書いてあるけれども、どういう人かわからないとするならば、これはただ、退屈な、誰か、他の他人の挨拶文ですけれども、しかしその一人一人の名前が、その一人一人がどういう人物であるのかを知って、パウロとどう関わって、どんなドラマがあって、どんな、戦いや和解やまた諸々があって、それが分かるとするならば、この挨拶文も本当にとても愛情深いものである、感慨深いものである、ということが分かります。この一人一人、まあ、前回、テキコや、オネシモ、またアリスタルコやマルコ、いろいろな人を見てきましたけれども、その一人一人は、誰々からよろしく、あるいは誰々によろしく、これはもうまさに皆さん一人一人、現在の、今ここにいる兄弟姉妹たちに対する手紙であり、そして、かつて生きていて、もう今は眠った兄弟姉妹からの挨拶であるわけですね。本当に主にある兄弟姉妹の交わり、これは、この世の血縁関係よりもはるかに濃い交わりです。このパウロの、最後の、一人一人に対する挨拶、一人一人からの挨拶、これはまさに私たちと非常に密接に関わりがあり、そして皆さん一人一人の人生でもそれぞれのドラマがありました。それぞれ今の従順があり、あるいはかつての罪との格闘や またイエス様にいかにドラマチックに会ってやったか、ね、そういったことが一人一人違うわけですけども、しかしその一人一人に対して、ね、パウロは挨拶を送り、またその一人一人からあなた方に挨拶を送ります、ね、このところで言ってるわけです。で今日のところ12節からなんですけども、12節では、ね、あなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。エパフラス、このコロサイ書の最初の方にも名前が出てきました。エパフラス、彼は、この一章何節で出てきますね。一章何節で、これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。手紙の最初にもエパフラス出てきます。特にこのコロサイの人たちに対して、コロサイのあなた方、このエパフラスから学んだでしょ、ね、エパフラス、私たちと同じしもべ仲間である彼からあなた方は学びました、ね、ですからコロサイの教会はこのエパフラスが、ね、宣教して、ね、教会設立した、と思われております。このエパフラス、ね、パウロはしもべ、ね、私たちと同じしもべと、ね、そしてあなた方と同じしもべ、ね、言っております。パウロが、ね、しもべと呼ぶ人は、ね、非常に、ね、少ないですね。まずパウロ自身は、ね、自分のことをよくキリストのしもべ、しもべ、そういうふうに言ってるんですけども、ね、あのピリピ人の手紙の冒頭の方では、パウロが、ね、しもべ、自分自身のことだけでなく、また、パウロとテモテから、ね、言っておりますね。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督たちと執事たちへ、ね、ピリピ人への手紙はそう冒頭で始まります。自分自身をキリストのしもべとはよく言います。そしてもうそれを誇りにパウロは思っております。けれどもキリストイエスのしもべという人は、ね、なかなか少ないんですね。パウロテモテのことを言いましたし、またこのエパフラスのことも言いました。もしかしたらバルナバのことも確か言ってたと記憶しますけれども、とにかくキリストのしもべとして、ね、奴隷として、ね、ハウスサーバントとしてキリストに仕える人、これは、ね、非常にパウロ自身からすれば、ね、稀だったかもしれません。本当に私たちもこのキリストのしもべであるということ、ね、イエス様が右に行きなさいと言われるならば、ね、右に行く、あれをせよと言えばあれをする、ね、これをするなと言われるならばこれをしない、ね、これを当然のように行う人がしもべですね。しもべには主人があります、ね、キリストという主人、このキリストに従順するしもべだ、ね、エパフラスのことを言っております、ね、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。で彼がいかにしもべであったか、ね、それはここの続きを読めば分かるんですけども、彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようあなた方のために祈りに励んでいます。アメン。で彼は祈りに励む人でした。で、祈りに励んでいます。励む、ギリシャ語ではアゴニゾマイなんですが、アゴニゾマイ、これはですね、奮闘するとか戦うという意味があります。エパフラスは祈りに格闘している、祈りに奮闘する人、祈りに戦う人でした。どのような祈りをして戦う人だったか、それはコロサイの人たちのために、ね、コロサイの人たちが、ね、完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるように祈る人、祈りで格闘する人、祈りに熱意を持つ人でした。取りなし祈るというところにおいて本当にこの熱意が大事です。この格闘、ね、戦い、祈りは戦いです。ちょっとやそっとや、ね、簡単なことでは、ね、できることではありません、ね、祈り、その祈りの中に疲れ果てて眠ってしまう人も、ね、おります。 イエス様の弟子たち、十字架のね、あのゲツセマネの園において弟子たちはついに眠りこけてしまいましたけれども、エパフラスはしっかりと祈りに奮闘する人、祈りに戦う人、このコロサイの人たちが完全な人となるように、イエス様の御前において恥ずかしくないものになることができるようにと、ね、コロサイの人たちのために取りなし祈り、そしてまたコロサイの人たちが神のすべての御心を十分に確信して立つことができるように、ね、要するに事実です。コロサイの人たちが信仰においてしっかりと立って、ね、神様の御心を十分に確信して立てるようになるために、ね、そうなるまでにこのコロサイの人たちのためにエパフラスはずっと祈って戦っていたんです。13節を見ますと、私は証しします、彼はあなた方のために、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労をしています。アメン、ね、非常に苦労している、これ原文では、ね、激しい熱意を持っております、いう意味です。コロサイ、ラオデキア、ヒアラポリス、ね、この3つの町は互いに近い位置関係にありました、ね、10キロ圏内、確かそのぐらいの近い範囲内にあって、でそれでそこには、ね、その町の中には諸々の家の教会が、ね、ありました。現在のようなこのビルディングの中にあるような一つの建物を、ね、構築してということではなく、当時は、ね、まあ家々が教会であったんですね。どこか、ね、家を、ね、曲がりしてとかそういうところではありません。また教会という、ね、エクレシアという何かそういった建物を築き上げてということではなく、ね、誰か裕福な人のお家、ね、そこは広いお家でしたから、そこに、ね、申し合わせて集まって、そこで共にこういう手紙が回覧して、ね、パウロからの手紙やまたその他の働き人たちの、ね、その御言葉を込められたメッセージ、それが回覧されてきて、ね、それが回し読みされて、そして街道といいますか家の中で、ね、アンゲロスと呼ばれる、ね、メッセンジャーがこれを朗読して、でそれで人々にそのまま、ね、メッセージを伝えた、それが当時のキリスト教会の 礼拝形式です、ね、そうであることは刑事録でも学びました、ね、このちょうど、コロサイの人たちに対してパウロが手紙を書いて、そして、ね、このあなた方、ね、コロサイの人たちのみならず、ね、コロサイの近くにあるラオデキアの町々の人々や、またヒエラポリスにある生徒たちに、ね、あなた方のためにこのエパフラスは非常に熱心に戦いの祈りをしておりました、そういうふうにパウロは証言しているんです。私たちも問いなしに乗るとき、このエパフラスのように、ね、誰か、ね、例えば誰々が、ね、より完全な人となるように、また神様の御心を十分に確信して独り立ちができるように、ね、しかし自分の足で立って自分で祈って、ね、誰かに祈ってもらうではなく自分で祈って、また誰かから御言葉の、ね、解釈を施してもらうではなく自分で御言葉を読んで、御言葉から聖霊様から直接示しをいただいて教えられる、そのような霊的独り立ちができますように、このように祈ることは、ね、とても大事なことです。私たちもそれをするべきです。また14節では、ね、他の人が出てきます。愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。アメン。パウロと一緒にこのローマのところに、ね、医者ルカが一緒におりました。この医者ルカ、彼はルカの福音書を記した人であり、そしてまた使徒行伝を記した人です。で、ちょうどこのコロサイの手紙パウロが書いたのはローマの牢獄にいる時ですから、ちょうどその直前、ね、ルカは一緒にいたんですね。あのパウロが船で南船してもう十何日も漂って、もう食べ物もなく、もう船が大破して、ね、マルタという島に、漂流した時もルカの、医者のルカは一緒にいて、その、ね、旅路をもう本当にこと細かくドラマチックにありありと書いておりました。この愛する医者ルカ、ね、それにデマスが あなた方によろしくと言っている、ね、このデマスについては第二テモテの手紙の後半に出てくるんですけども、彼はですね、そのパウロが、殉教の死を直前にした時、デマスは今の世を愛して私から離れていってしまった、ね、パウロは、第二テモテの手紙で書いております。このコロサイ書を書いている時点では、一緒に、このパウロと一緒のミニストリーに入って、ね、パウロがローマの牢獄にいる時でもしっかりとデマスは、ね、一緒にいたんですけども、しかしやがて彼は世を愛してパウロから離れてしまう、ね、まだ、ね、パウロもデマスもそうは思っていなかったでしょう。このコロサイにいた時は本当にそれは悲しいことです。ですから本当に私たちもしっかりとですね、今与えられている志を確かなものとして、もう今の世の中そちらの方に目移りするのではなく、しっかりと永遠なるお方を目にして、そしてしっかりと信仰にある主にある兄弟姉妹たち、その生徒の交わりにしっかりととどまり続けるという志を本当に確かにしていくべきものです。また15節、どうかラオディキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会によろしく言ってください。アメン。ラオデキアのコロサイから近い町ですね。またヌンパ、という、ヌンパとその家にある教会、まあ、ヌンパは女性系なんですけど、下の客地見ますと別の本ではヌンパスという、ね、男性、まあ、どちらか分かりません。とにかく新改訳では女性として与えられ、記されております、ね、ヌンパとその家にある教会によろしく言ってください、ね、この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方の方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。アメン。 ですから手紙が回し読みされていたわけですね。ラオデキア、また、ね、その他の、町々の家の教会、そこで、ね、パウロの手紙、その他の働き人たちの手紙が、回覧されて礼拝の場において朗読され、そのまま読まれていたわけですね。ゆくゆくは、ね、ヨハの啓示録もその手紙も、ね、各教会教会に対して回し読みされていきます。このラオデキアという町も、ね、ヨハネの啓示録においては叱責された教会と、なっております、ね、あなた方は、熱くもなく、ね、冷たくもない、ね、あなた方が生ぬるいから、だから私は、ね、口から吐き出そうとしている、ね、主からのその叱責をいただいていた、いる教会です。また、その、このコロサイの、ね、パウロが生きていた時点では、まだそうではなかったんですけども、本当に、ですから私たちは、未来を知りませんけれども、未来を構築していくのは皆さんの、ね、瞬間瞬間の意思決定です。自由意思に委ねられております。どちらを取捨選択するか、ね、皆さんはしっかりと御霊の道、肉の道、それが二通り示されたのであるならば、皆さん御霊の道を選択するべきです、ね、肉を打ち叩いてでも御霊の道に行くならば、皆さんは本当にしぼむことのない冠を得ることができます。このラオデキアの人たちに対して、ね、またヌンパとその家にある教会によろしく言ってください、ね、まあ、きっとヌンパという人の家、とても大きいところで、ね、そこの家にこの、ね、ラオデキア、あるいは、ね、ヒエラポリス、まあ、どこにあったか分かりません。とにかくその家の教会の人たちに対しても、ね、よろしくと言ってください。どういう人たちがいたのか、ね、それは分かりませんけれども、その中にある一人一人に対して、ね、よろしく、言ってくださいと言います。でその、ね、ラオデキア地方、ね、この、ね、コロサイのその地方に、ね、この17節を見ますと、ね、一人人物が出てきます。アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。このコロサイ書が閉じる、ね、その直前の、ね、ところにおいてアルキポという人を、ね、名指しして、主にあって受けた務めを注意してよく果たすように、ね、それに何か特別な、注意を促しております、ね、どういう人だったんでしょうね。このアルキポという人はピレモンの手紙の、ね、2節に、 ちょっと名前が出てくるんですけども、ピレモンへの手紙の、1節と2節をお読みします。キリストイエスの囚人であるパウロおよび兄弟テモテから、私たちの愛する同労者ピレモンへ、また姉妹アピア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。アメン。パウロはピレモンへの手紙で、私たちの戦友アルキポと、アルキポを戦友と言っております。ですから何か特別なミニストリーが、主から与えられていた人、あるいはミニスターではあるけれども何か戦いを覚えて、困難にある人、いろいろと、考えられるんですけども、とにかく当時ですね、家の教会、家の中に人々が集って、そこで、食事を共にしながら、当時、ブドウの、とか、またパンとか、あるいは、そうした干しイチジクとかですね、そうしたものを食べながら、一緒に食べながら、互いにイエス様話で花を咲かせ、そして、遠くにいる兄弟姉妹たちからこれくらいの手紙が届いた、あの手紙の中で、あれはどういうことかな、いや、これは聖書でこう書いてあるよ、そういった、イエス様話が、談義が、なされていったことでしょう。その中の、アルキポ、どういう人か分かりません、きっとですね、もし今ここにおいて取り交わされている、手紙のやり取り、例えば、水野さんにが今戦っている、その戦いをしっかりと戦い抜いてくださいという手紙が今ここで、書かれて、それが、500年後ぐらいにどこかで、発見されて読まれたとするならば、あの当時の、水野というものは何か戦いをしていたに違いないと、そのような会話がなされるかもしれないですね。生徒たち一人一人に対する、それぞれのミニストリー、また神さんから託された戦い、それは違います。アルキポがどういう、戦いをしていたのか、どういう務めを受けていたのか、それは分かりませんけれども、今ここで特にパウロが、生徒たちに対して、遠くにある、誰々に対して言ってること、それはしっかりと今主にあって受けた務めをしっかりと果たしてくださいということです。そしてそれは天において、もうずっと主が見ておられる、それを天の書物に書き記されて、皆さんがこの地上において、この2017年、この時に戦った戦いをいかに戦い抜いたか、いかに御言葉によってとどまって勝利したか、そしてそれが、もう天のレコードに記されているんですね。ですから皆さん、それを覚えて、今与えられているミニストリー、また戦い、働き、それをしっかりとやり抜くべきです。パウロは、アルキポに対してこの手紙の終わりの方で、主にあって受けた務め、主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください、コロサイの人に、特に注意を促しました。今あなたが主にあって受けている務め、それを注意してよく果たすように。今皆さん一人一人も、主にあって受けている務めがあります。それを注意して果たすように、パウロは、今いる皆さんに対しても、いや、パウロではありません、主です、主がパウロを通して皆さん一人一人にも、これを書いておられます。また18節では、パウロは、パウロが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。アメン。パウロは自筆で、彼は、目の病にかかっていたと思われますから、かなり大きな、サインを、したと思われます。パウロの字、これが私の筆跡です、これが私の自筆による挨拶です、パウロは他の手紙でも書きました。私が、パウロが自筆で挨拶を送ります。そしてパウロが最後に言ったことは、私が牢につながれていることを覚えていてください、 これは何も、自分が牢屋という大変なところにいるから、ね、そういうなんか同情心を煽るようなことではなく、むしろ本当に自分自身がキリストイエスのしもべとしてこうして牢を追っている、それに倣って、ね、あなた方も牢の中から、ね、私がこうやって書いている、そのあなた方、本当に私は大切に思っている、ですから他の兄弟姉妹たちもあなた方のことをよろしくと言っている、ですからあなた方もしっかりとキリストにあって立ってキリストと共に、ね、本当に信仰において本当に他の信者たちに遜色なくキリストの御前に何の恥ずかしいところもなく歩みましょう、ね、そのことを促しているようです。そして最後、どうか恵みがあなた方と共にありますように、アメン。恵みがあなた方と共にありますようにとパウロは願い求めています。恵み、ね、それが豊かに与えられるためには皆さん一人一人が、ね、信仰が必要ですね。声において歌を、ね、習いましたね。信仰は上ります、ね、恵みは下ります、会いました、奇跡が起きました、アメン、ね、皆さんの、ね、信仰が主に向かって立ち上るとき、そして恵みが降りてくる、その2つが合わさるとき、奇跡が起きます。この信仰、ね、これにしっかりと立って、そしてこの時代2017年も、ね、共に信仰にあって固く立って主から豊かな恵みが与えられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今それぞれ与えられたことを覚えつつ祈る時を持ちたいと思います。
主よ、私たち一人一人が誰かに覚えられて祈らされる一人一人となられますように。そしてまだ私たち一人一人が誰かを覚えて主により頼む祈りができる私たちでありますように。人とのつながりも主よ、あなたの御言葉と祈りによってつながらせてください。そして主よ、私たちのなすべき技も主にある兄弟姉妹とつながり、そして一人呼ばわりのことではなく、お互いが与えられているその賜物を用いて主の皆を豊かに褒めたたえていくことができますように祝福してください。キリストイエスの主を働き人として、本当にみんなのその信仰がしっかりと主の御前に立ちますようにと祈れる私たちの務めでありますように祝福してください。そしてキリストイエスにある戦う強く惜しいものになりますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人が本当によろしくと誰かからでも主よ本当に言われる一人一人として主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエス・キリストにあってエヴァ・プレスがあなた方によろしく、主よ、心して祈りながら、そしてよろしく挨拶ができる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。そしてルカデマのように、主よ、私たち一人一人が兄弟の一つ姉妹の一つとして数えられ、主よ、本当によろしくと惜しみなくその言葉をいただける私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。よろしく、私たちの兄弟姉妹をよろしく。 主よ、このよろしくというこの本当に真実に満ちたその言葉が心の底から言えるような私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。しいたけを覚えているその兄弟姉妹をイエス様、今日もよろしくお願いします。そして患難にあって本当に立ち打ちしている兄弟姉妹をイエス様、よろしくお願いします。今悲しみにあり、そして主よ、本当に言えようがない心で主を嘆いている兄弟姉妹をよろしくお願いします。お仕事を励み、そして一生懸命働いている兄弟姉妹をよろしくお願いします。より多くの兄弟姉妹を祈りのうちに覚えて、よろしくと主をお願いする私たちでありますように、主に対しても兄弟姉妹のことをよろしくとお願いし、また他の兄弟姉妹に対しても何々兄弟を姉妹をよろしくと本当に尽きらない思いで言える私たちでありますように祝福してください。今日主にあるよろしくを私たちに教えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。私たちも生徒の交わりをなし、そして共に集うことをやめたりせず、互いに教え合い、励まし合い、進め合う、この関係を健全に成していくことができますように。そして今の世を愛し、世の中に出ていってしまうものではなく、しっかりとそのあなたの交わりの中にとどまり、あなたのその麗しい交わりの中で、もうそこに続婚となって、そこから離れたくない、世に下っていきたくない、そこまでになる私たち一同であり、そしてますますキリストにあってしっかりと立つことができますように、エパフラスがこのコロサイの人たちのために祈りました。完全な人となりますようにと、またしっかりと立つことができるように、立てるようになるように、そのように戦いのような祈りを彼はしておりました。私たちもこの兄弟姉妹のためにのみならず、この国のため、時代のため、世界のため、ますます熱意を持って祈りの戦いに励むことができますように、そしてそのようにして本当に忠実な良いしもべとなって、あなたの働きが豊かになすことができる我ら一同でありますように、どうかあなたはこの関係、この救いの交わりの中に、あなたの麗しさを、あなたの愛をますます増し加えてくださいますように、あなたがそれらのことをしてくださる主であることを感謝し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アメン、
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷をいたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、
アーメン。
慰めを受けなさい、
アーメン。
一つ心になりなさい、
アーメン。
平和を保ちなさい、
アーメン。
そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい、
アーメン。
全ての生徒たちがあなた方に よろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。
引き続きそれぞれの祈りを祈りましょう。